バズラジ始まるよ。こんにちは、パズルラジオ略してパズラジ。このラジオは私たちの個性や夢のピースを集めて一つのパズルを作るように楽しいラジオにしていこうという意味を込めたラジオです。今回のパズラジオをお送りするメンバーは
2年のまなまなと
同じく2年のまりこです。お願いします。で、先週じゃないね、
そうだね、2月9日に
先輩方 と先生方と一緒に柳川に動画撮影に行きましたね。
はい、いやー行きましたね
いやなんか喋るって難しいなと思った。
うん、思った。なんか私も動画撮影とかしたりしてたけど、やっぱり先輩方すごいなって。
なんか全然間がないよね。
本当に間がない、ずっとなんか質問、質問してる方が楽っていうのはよく聞くけど、なんか質問して、聞き出すっていうのかな。
あ、そうだね、
やっぱ聞き出す力がすごいなって思いました。反省点が
反省点が多々あるよね。
もう多々ある本当に
ね。今回はね、川下りとかはせずに、その道を、
あ、川下りの
川沿いを、
歩くっていう、
歩いたね。
いやでも楽しかったよね。川下りしてなかったけど、でも普通に川沿い歩いて、あの城下町っていうのかな、なんか風情があって景色もすごい綺麗だった。
あとお昼ご飯にはうなぎを食べたよね。
あ、食べたね。
そのね、うなぎ屋さんに向かう途中の道、道だけ、結構離れた距離でも匂いがしたよね。 うなぎの
すごかったよね、匂い、でなんか近くに行ったらさ、ちょっとなんか もやもやっていうか霧みたいな感じになってて煙で、うわすごいと思って。
すごかったね、匂いがね。
ねえ、もうあれはもう食べに行っちゃうよね。もう匂いから美味しいもんなって、
もうね、こっちに来なさいって言ってるような、
そうそうそう。まあね、そういう、まあ、宣伝の仕方なのかもしれないけど、いや美味しかった。本当に
美味しかったね、私食べたの初めてかもしれない。
そうなんだ、いやでもね、なかなか食べる機会はないから。
そうだね、いや、美味しかった、
美味しかった。そう、お昼ご飯食べた後はまたね、歩いて移動したんだよね。
そうだね、お昼ご飯食べた後は、あと柳川有明水族館、
そうだったね、
いやなんか蔵みたいなところの水族館やってたよね。
あ、そうそう、なんか外観は水色っぽい感じで、蔵みたいな感じだったね。
でも結構中はね、その有明海だっけ、有明海の生き物が結構たくさんいてね、ワラスボ。
あ、そう、ワラスボ、そう、生きたの初めて見たんだよね。そうそう、あの地元のスーパーに、なんかあの干物になってるやつは、よく置いてあって見るんだけど、いや こんな感じなんだと思って。結構ね、色も独特で、
結構独特だったね、なんか生きてるのかなって思うぐらいじっとしてるから、ね、ちょっと動き出したと思ったらまたすぐ固まって沈んでいくし、
そうそう、いやあのね、目もね、なんか点々ってあるんだよね。
なんかあれだったよね、なんか目かなって思うところは目じゃない。
あ、そうそうそうそう、
だよね、館長さんが。
そう、なんかすっごいさ、ちっちゃい目がさ、点々ってあって、
なんかでも見えてないって言って
た。そうそう、目が退化してるって言ってたね。
でも、見たことなかったね。
いや本当生で見れてなんか嬉しかった、
あとうなぎ、もいたよね。
大きかったねあれ、すごい筒の中にさ、入ってて、頭と、なんだろう、後ろのヒレが見えてるみたいなそうそう、
ね、大人のうなぎもいたし、子供の小さなうなぎもいたし、結構なんか希少なものがいっぱいあったね。あと奥に行くと結構でっかい水槽があって、
あったね、
そこで餌やりとかした私は。
いや、なんかさ、大きい鯉、鯉っていうのかな、鯉とかカメが
いたね。
そう、
結構大きいのが
すごかったね、餌あげた時に
すごい、もう大きい、その魚とかが すごい餌を求めて、
うもう一目散にブワーって寄ってきて
そうだけど小さい生き物に全然あげれないからちょっと遠めに投げて、
そうそう、なんかちっちゃい魚とかが下の方でヒラヒラって
そうね、そのやってる時にちょうど館長さんが入ってきたら、
うんうん、
もうね、魚たちが館長さんを追いかけるっていう、うん、
そうそう、すごかったね。
やっぱ認識してんだろうね。
ねえ、なんかすごいよね、顔を覚えてるってことなのかな。
そうだろうね、だって服は毎回違うだろうし、ね、匂い
匂いねえ、わかんない、魚に嗅覚があるか私もわかんないけど、
うん
うん、
いやなんかね、
すごい、あの、研究したらすごそう、うん、
いやもう誰か調べてんじゃない、
う
ん、
調べてると思うけど、いや、ね、
言ってたよ ね、
も
う餌もらえると思ってるんですよって言ったよね、うん、
すごいね、やっぱ賢いんだろうね、魚も、うんうんうん、
ね、あとムツゴロウもちょっと私は見れなかったんだけど、
そう、私も見れなかった、うん、あのちょうどね、あの有明海と同じようになんか、うんうん、ドローンみたいな、
うん、
あの
干潟、
そうそう、干潟を再現してあるみたいなところがあって、うん、そこからね、穴が何個か開いてたんだよね、うん、そこの中にムツゴロウが、
ムツゴロウじゃないものは見た、
あー、なんかいたね、ハゼだっけ、なんか、
うんうん、
ちょろって出てたね、穴から、
すごい見つめ、見つめ、
そうそう、そう、瞳がつぶらでさ、
そうそうそうそう、
なんかすごい大きな瞳がさ、うんうん、2つあってチラって見てめっちゃ可愛かった、
可愛かったね、
うん、
でその水族館に行った後に北原白秋記念館に行ったね、
うんうん、
ね、北原白秋って名前は知ってたけど、
うんうん、
なんかどういうことした人なのかなとか、そう、よく知らなかった、
私もあんまり分かんなかった、なんか最近ね、映画のあれでちょっと有名みたいだけど、
うん、うん、ね、結構その記念館に行ってみたり、うんうん、調べたりしたら意外と身近にある歌とかが、
うんうん、
その北原白秋が作詞したのだなって、うんうん、例えばあれ、アメンバーカイナ、
あのあれだよね、演劇とかでもよく使うけど、
やるよね、
うんうん、
とか、あとはゆりかごって童謡、
あ、うんうん、なんか聞いたことあるかも、うん、
とかも結構身近にある歌が、
うんうん、
作詞されてるんだなと思って、
すごいよね、うん、あの日本列島の地図みたいなのがあって、うんうん、それぞれあのここの県ではこの校歌の作詞しましたみたいなのがバーって全部載ってて、
うん、結構ね、
あれはすごかった、
校歌とか社歌、
うんうんうん、
とかね、いろいろしてあったね、
そうそう、楽譜もね実際に置いてあったりとかして、うんうん、すごかった
ね、
うんうん、
意外と知らないんだなと思って、
うん、
福岡県民だけど
そうだね、うん、
うん、あとはその北原白秋記念館に行った時に聖火もあってね、ちょうど、うん、そう、聖火を見た時思ったんだけど、天井が低いなと思って、
あ、低かったね、
うん、
私155ぐらいだけど身長、うん、なんかそれでもやっぱりなんだろう、天井の圧迫感を感じた、なんかは低いなって、頭は当たらなかったけど、
うん、やっぱあれかな、昔の人はみんな小さか、背が低かったのかな、
あ、かな、かもしれないよね、
じゃないでちょっと暮らしづらくない、
うん、あれは結構狭かったし低かったし、うん、う
ん、ね、
すごいなんか当時の人たちの暮らしがすごく気になる、うん、
あとはなんだっけ、何があったっけ、
下げ門とかあったね、なんか中に、
うん、
そう、あの近くにさ、うん、デスマスクっていうのがあってさ、
あったね、
私初めてデスマスクって見て、
うん、う
わ、こんな感じなんだって、
なんかね、昔の人はよく撮ってたって言って、うん、その芯亡くなった後に、
うんうんうん、肩取ってね、
肩を取ってね、
いやー、なんかあのそう見た瞬間にさ、オペラ座の怪人が出てきてさ、うん、頭の中にあの
ちょうど白い剣
そうそう、あの仮面みたいな感じで、いやー、でもすごかったね、なんかそのままなんか眠ってるみたいな顔だった本当に、うんうん、
いやなんか、いや、あれを眠った感じがいいやろ、なんか逆にめっちゃ口開けて驚いた目、うん、目も見開いとったら逆
に怖い怖い怖い怖い、
静かに眠ったところを撮るべき、
安らかな表情で、うん、うん
うんね、え、結構その中高時代に学んだけど、北原白秋について学んでたけど、うん、それに載ってた資料で写真とかあったけど、
うん
うん、普通の田舎にいるおじさん、
うん、
みたいな感じだったのに、
うんうん、
その記念館で見た写真にはなんかちょい悪な感じで、
あ、なんかね、ダンディーな感じだったよね、
うん、サングラスかけて、
うんうん、
ちょびひげ生やして、
そう刑事さんみたいなね、うん、なんかすごい風格だったね、うん、本当に。いやなんか私もなんか想像と違った、うん、なんか音楽やってる人ってなんか結構なんかガリベンじゃないけどなんかメガネかけてなんか作詞みたいなやってるイメージだったから。
そうなんや、
うん、なんかあすごいこんな感じの人だったんだと思って
知らないことがいっぱいあるよね、うん、
本当にいっぱいある。うん、
うんうん、
まあね今動画とかあの YouTube に
上がってる、ちょうど上がった頃よね、
うんうんうん、ぜひ皆さんも見てみてください。
はい、
はい、
お芝居を見た言語芸術学科1年生の感想。
よかったです。
3年後脚本も史実もちゃんと調べたのが分かるし、照明あのバックフットがいい効果出してた、音響もバッチリでした、演技もすごいよかった。
いろんな視点で見ることを学ぶと感動はもっと大きくなる。福岡女学院大学言語芸術学科
で、うん、うん、私この前フィールドワークに行ってきました。
フィールドワーク、
はい、あのフィールドワーク CG の授業で、
うんうん、
1日目に広島行って、
うん、
2日目に尾道、
うん、
3日目に、大塚国際美術館、徳島にある大塚国際美術館に行って、
うん、
4日目にあの USJ に行ってきました、
うん、でね、CG は平和学習と絵画、
うんうん、そうだね、絵画
美術鑑賞、
うん、
と USJ。
そう、いやーなんかやっぱり去年も行ったんだけど、
うん、
そうリピートして撮って、
うん、
なんか回るメンバーも違って行く場所も違ったから、
うん、
またなんか新鮮な気持ちで楽しかった
そうやね、
うんうん、いやあのあれだね、尾道は映画をね授業の時に見たりとかしてたから、
うんうん、
あこの場所かみたいな本当聖地巡礼みたいな感じで楽しかったね、うん、
去年よりか楽しめた。
いやでも去年も楽しかったけど、
うん、
まあ同じぐらい楽しさは同じぐらいだけど、うん、なんかなんとなく去年よりはスムーズに回れたかなみたいな。
いや去年はもうずっと道に迷ってたよ、ね、
そうそう
私去年行ったけど
そうそう一緒に回ったもんね。いや
ずっと道に迷ってたよね。
そういやでも難しいよあれは、地図見てもあれ今ここどこなんだろうみたいなそうすぐ迷子になって、
うん、
いやそう行きたいところにねなかなかたどり着けなかったんだよね、
う
ん、去年
そうそうそ う,
そ う, そう
でもねその尾道の人たちがね親切に教えてくれたよね、
うんうん、そうすごい親切な、
途中では地図をもらったりして、
そうそうそうそうい
やね、
うん、
楽しめた
楽しめた。でも今回はあれだったね、結構あのこの前のラジオロケと同じようになんかぶらり旅みたいな感じでそう、
うん、
ぶらぶら歩いてたね、
うん、
うんうん、でまあ、大塚国際美術館は人が多かったね、
うん、あ
結構、まあ、日曜日に行ったっていうのもあるんだけど、
うん、
いやなんかあの団体の ツアーの方かな、
うん、
とかがたくさんいらっしゃって、あとは若い方も多かったような気がする。
紅白の影響かな、
あかもね、紅白でねそうあの米津さんが、
ね、
セスティーナの前で歌われて、そうなんかあのね米津さんと似たような格好をして、
うん、
セスティーナの前でレモンを歌ってる青年とかがいて、それをまた他の青年が動画に撮ったりしてそうそうなんかおそういうことしてるんだと思いながら、そう横目で見てたけど
横目で
いや、うん、
うん、
でも本当に若い人多かった、あの女性もね多かったし、うん、うん、
ちょっとその動画は見てないけど歌ったところはすごいだろうね、
うん、うんうん、なんかすごい、来場者数が何倍にもなったって言って、
うん、
そうそう、なんかやっぱりすごいんだろうなって、
うん
うん、思ったね。で、あの4日目は USJ に行ったんだけど、
うん、
そう、あの事前授業でハリーポッターの、
うん、
呪文を、
うんうん、
そう何個か習得して
学習したね。
そうそう学習して行ってたからやっぱり楽しかったねそうそう、あの私は今年あのスリザリンの格好で、
おうお
う、もう完全にもうスリザリンの寮生っていう感じで行ったんだけど、うん、そうあのキャストの方が、
うんうん、
あの声かけてくださって、そうなんかあの授業遅れないようにねとか、なんかそうそうあの先生に見つからないようにねとか、
すごいね、
そう
おもてなしがすごいね。
そう本当にすごい。でなんかあの 杖を初めて買った時は、うん、なんかあこの杖がなんかえなんかきっとあなたを選んだんですねみたいな大事にしてくださいねとか、そういやあのミニオンパークとかね、うん、あのハリーポッターの格好で行ったら、うん、あのここで呪文は絶対ダメですよみたいな使わないでくださいねって言われたりとか、うん、いやもう夢が溢れてた本当に、
うん、幸せな気持ちになる
やん、うんうんうん、やっぱりなんか触れてもらえるとなんか嬉しいしこっちも、うん、なんか本当楽しかった
楽しかった、
そうあとハリーポッターのエリアでは、うん、あの特定の杖を使ったら、うん、呪文が使えるんだよね、
そう使えるね、
そうそう、で私も今年はアロホモーラとインセンリオを、あのアロホモーラはあの扉が開く開けっていう呪文で、うん、そうインセンリオはあの燃える火が燃える、そう
かかった魔法、
そうそうかかった、あのインセンリオが私本当に下手くそで、うん、そうそうかかるのにすごい時間かかったんだけど、うん、まあ、インセンディオって言って、うん、あの塔の上からね火が出てくるんだけど、うん、火が出てあやっとかかったと思って、
あれ何なんだろうね、ちゃんとなんかすごい願わないとダメなのかな、うん、
どうなんだろうねあれは
あれないの、あれないの、ウィンガーディアム、
あそうあれ行きたかったんだけど、
それもあるの、
そうそうウィンガーディアムレミオーサも、あったりとか、うんうん、うん、まだまだいろいろ、
あ結構あるんだ、そうそう呪文かけるの
結構あるから、そうあのマップとかもねあるから、そうぜひあのハリーポッター好きな人は
そうね、
そう呪文を習得していった方がね何倍も楽しめるから、
うんうん
うんうん、ぜひぜひ行ってみてください、
はい、
はい、であ
そう、うんうん、あれだけど CG のも動画上がってなかった、
ああそうそうそうそう、うん、CG もあそうだ CG、
うん、
あのフォトコンとか、うん、帰ってきてフォトコンがね、
うん、
あってあのその場所で撮った写真を、
うん、
あのみんなで見せ合ってあのどの写真が良かったかっていう対象を決めるっていう、
うん、
まあ帰ってきてからの授業があって、
うん、
そこで選ばれた写真が多分学科のホームページに載ってるんじゃないかな、
あ、うんうんうん、
であと動画も、
動画も
あのそうみんなであの何人かで作ってたりとかして、
うん、
それもあの YouTube とかに
上がってる
ので、うん、ぜひ見てみてください
はい、
はい、いや本当にね面白い動画ばっかりなんだよね、
そうなの、
そう本当に面白くて、いや
そんなに面白いの、
そうそう見てほしい、ぜひぜひあのねまたあの新たに入ってくる1年生とか、
うん、
なんかどうしようかなって迷ってる子がいたらぜひぜひ見てもらいたいと思います、
はい、
はい、で、
うん、
でなんだけど、うん、私ずっと遊園地に行くたびに疑問に思ってることがあって、
うん、
そうなんでジェットコースターに乗ってる時人って叫ぶんだろうって、
怖いからじゃない、
そうそうなんかね、いやなんかねキャーってそう怖いからなのかなってずっと思ってて、
うん、
だけどあそう私叫ばない人なんだよね、
うんうん、
でも前からさすごい勢いでなんかまあすごい勢いで進んでるから、
うん、
か前から風がブワーってくるじゃん、
うん、
でブワーって来てる状態で叫ぶのってなんか難しいなって私は思ってて、
どういうこと、
なんかさ息吸えなくない、なんか私が下手くそなだけなのかなすごいなんか前に声が出せなくて、
うん、
そうでなんかまあ調べてみたら、
うん、
あの女性の方が絶叫マシンが好きっていう結果が出たアンケートがあって、そうそうなんかそれが、女性が叫ぶ理由、
うん
として叫んだ方が楽しいからとかすっきりするからっていうのが上がってたらしい、
うん
うんうん、まあ、確かにね、
うん、
ストレス発散って乗る人も結構いるから
る、ね、
うんうん、うん、まあそういうのもあるのかな、で、男性が叫ばない理由は恥ずかしいからとあと我慢してしまうって書いてあって、あなんかやっぱり恥ずかしいって、でも恥ずかしいってなんだろう、
なんだろう、
でも私結構乗るとき男性の方も叫んだりしてあるけどね、
うん、
なんかすごい不思議な不思議なアンケート結果だけど、
うん、
まあまあでも恥ずかしいっていう人もいるみたいで、
うん、
でまあもうちょっと調べてみたら、
うん、
人間は恐怖を感じるときに脳において感情を司る部位である扁桃体っていう部分が強く反応して、なんか怖いっていうその恐怖の信号を 全身にこう伝えるらしい。
うんうん
うんうん、でだから恐怖を抑えるには、うん、その扁桃体の動きを抑えることが重要になるらしくて、
うん、
でまあその方法として理性を働かせるっていう、
理性を、
そう、方法があるらしい。で、うん、なんか左脳っていうのはなんか言語とか会話とか計算とか、まあ、あと声や音の認知とか、
うん、
そういうことをなんか働かせることができる部位っていうのかな、左脳、うん、そういうなんか機能があって、
うん、
でその理性を働かせるっていうことに関しては右脳より左脳の方がなんか得意としてるらしい。
うん、
でジェットコースターに乗るときに、うん、左脳を働かせるといいっていうことだから、
うん、
なんか絶叫マシンで大声で叫ぶっていうのはいいことらしい。
なんか叫んだ方がいいのね。
そう、叫んだら恐怖が和らぐっていう、うん、そういうデータも出てるらしくて、うん、そう、お、叫ぶってやっぱりそういうなんか本能的にみんな叫んでるのかなって私は理解した。なんかちょっと
あ、うん、本能的に恐怖心を和らげようと、
なんか無意識に叫んじゃうんだろうなって、う
ん、でも叫ばなくてもいいってことやろ、
うんうん、
他のことしてもいい、計算、
そうそうそう、
計算とかしててもいい。
そうそうそうそう、だから左脳のなんかあの働きにあるその計算とか、
うん、
そういうのもいいらしくて、
うん、
まあね、いいよね、羊数えたりとかね
、まあ、でもそんな計算し、うん、怖かったら計算してる暇とかないよね、
うん、
そんな余裕がないよ。
まあね、そうだね
叫ぶぐらいの余裕しかない。
まあ一番いいのは叫ぶっていうことだよね、うん、あとは書いてあったのが、うん、あの実況中継する、その動きを、
うん、
だから今あの上に登っていっていますみたいな、
その煽らないのかな、なんか恐怖心とか
ね。なんかでもそれをなんか言葉にしてなんか言葉化するといいらしい。
へ、
なんか口に出して言うみたいな、
うん、
なんか今左に曲がりましたとかそうそうなんかいいって書いてあって、
うん、もう
なるほどって思った。でもなんかすごい鍛えられそう実況が鍛えられそうそう、あとなんか手を上げるポーズってあるじゃん結構、うん、まあ、あれはなんか上級者のポーズみたいなイメージがあるけど、
うん、
あれもまあいいらしい。なんか恐怖がなくなるみたいな。
じゃあこうじっとしてたらダメなんだ、
うんうんうん、
安全ベルトのとこを越えて、
そうそう、じっとしてなんかあ怖い怖い怖い怖いって思う方がより怖くなるって、うん、そうそう、
じゃあもう手を開いて叫んだらいいのね、
うんうん、そう、なんかだからまあ手を動かしたりとか、うん、まあその腕上げてやったりとか、
うん、
ポーズ取ったりとかはすごいいいらしい。
へえ、うん、
そう、なんか今までね、うん、私あんまりなんか多分ちっちゃい時は叫んでたんだけど、
うん、
なんか大きくなってから叫ばないようになって
なんでや
そう、なんかね、まあたまにあの真顔選手権とかね、一緒に乗ってる人とやったりとか、うん、して、まあ、私はそれで楽しんでるんだけど、
うん、
でも怖い人はねこういう風になんかいろいろ怖さを和らげる方法があるみたいなので、
うん、
ぜひあのジェットコースター苦手だよっていう方で、でもジェットコースター乗りたいっていう方は、
うん、
あの試してみてください。
はい、
はい、ちょっと和らぐかもしれないですはい、はい、じゃあ以上私の素朴な疑問でした。
はい、ありがとうございます、はい、面白いね。
いやいや、なんかね本当にねずっと疑問だったんだよね。
うん、
うん、いや、あとさ、あの遊園地って今入るときにさ、なんかブレスレットみたいな感じで、うんうん、なんかバーコードがついてて
ピッ
てするやつとかあるじゃん、
ね、うん、
あれっていつから始まったんだろうとか、なんかいろいろ遊園地に入ったらいろんな疑問が
遊園地にキャストさんに聞いたらいいじゃん。
そうだね、キャストさんに聞いたらわかるかな、うん、そう、なんかいろいろ気になった
気になった。これ CG の時に思ったん、う
んうん、いや、なんか結構前から思ってたんだよね。
あ、そうなん
や。そうそう、なんか遊園地に行くたびに思い出せて、あ、結局あれってどうだったんだろうみたいな
帰ってきたら思うんだ。
あ、そうそうそうそう、
まあ、遊園地の中はもう夢状態
け、うんうんうん、で、まあ今日一つなんか、まあなんとなく解決したのでまたね、いろいろ疑問があったら解消できたらなって思います。
はい、
はい、
じゃあね、今回は柳川のロケについての話と、
はい、
マナマナが行ってきた CG の話、
はい、
とマナマナの疑問の、
はい、
なぜ人はジェットコースターで叫ぶのか、
はい、っていう、はい、話でした。
はい、ね、動画も結構上がってるので、
うんうん、
YouTube で言語芸術でも調べたら、
うんうん、ヒットして ねバーってたくさん出てくるので、
ネットラジオ局の方にそういう動画とかが上がってますね、
うんうん、そう、ぜひぜひチェックしてみてください。あと、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。
はい、お願いします、はい、じゃあ最後に挨拶しましょう、
はい、
せーの、
バイバイ。